自由の女神になりたくて。本日はメモリアルデーで祝日のアメリカ、つまり5月最後の月曜日ということですけれど、今月5月はニューヨークゴリンゴラジオ1周年アニバーサリー月間になっておりますので、スペシャルゲストを呼んであります。ゴリンゴラジオが1周年を迎えたので、お祝いにニューヨークらしいスイーツで祝おうと思ったんですね。ニューヨークらしいスイーツとは一体なんだということなんですけれども、ニューヨーカーといえばヘルシー志向が本当に高いんです。アメリカイコールジャンクフードだと思っている人もいると思いますが、イケてるニューヨーカーはジャンクフードなんか食べないんですね。食生活に気をつけてる人は多く、ベジタリアンだったりビーガンだったりと、このビーガン完全菜食主義、動物性食品を一切食べない人たちですね。私は肉食獣なのでビーガンは絶対に無理なのですが、さすがニューヨーク、動物性食品を一切使わないのに美味しくて満足のいく食事を提供してくれるレストランや、ビーガンの食材を販売するお店がかなり増えてきましたね。ビーガンはね、体重増加を気にしている方のダイエットにも最適。実は私も3キロほど太ってしまい、ちょっと痩せなくてはいけない事情があるんですけれども、ということで、今中国のビーガン、コリンゴラジオ1周年のお祝いには、なんとこのビーガンデザート、これでお祝いです。ミルクもバターも卵も使わないでスイーツなんて作れるのかと疑問のあなた、この放送最後まで聞いてくださいね。ではお待たせしました。本日のゲストはビーガンデザートパティシエの竹村明夫さんです。
あ、どうも
明夫さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ビーガン、はい、ビーガンでお菓子ってありえないと思ってたんですけれども、実はこのインタビューの前に、なんとビーガンスイーツチョコチップクッキーを実は明夫さんの指導のもとに作らせていただきました。
簡単でしたね。
簡単でした、びっくりするぐらい。しかも材料もすごいシンプルで、本当に材料混ぜて、焼くだけでしたね。
本当に、
いや、これはちょっとね、動画も撮ってあるので皆さんブログもチェックしてくださいね。ということで、はい、このビーガンシェフ、今一応パティシエという形なんですね。
はい、ビーガンベーカリー の、エグゼクティブシェフをやらせていただいております。
超いいですね。今時代ですよね、なんかビーガンって。
そうですね、ニューヨーク多いですね、ビーガンの人ね。
ね、
う
ん、もうレストランからベーカリーまでね、うん、もうビーガン、
ね、多いですね。
で、実際にビーガンの人も多いですからね。
多いです、
本当に動物性食品。明夫さんもビーガンなんですか？
いや、私は肉食獣ですね。
一緒ですね。肉ね、はい、ないとやっぱりね。
そりゃそうですよね。
そりゃそうです。
ニューヨークはスタミナがないとね。
スタミナがないとね。
やっていけないですね。
じゃあ今日はね、そんな明夫さんに、どうやってビーガンシェフになったのか、
はい、
なぜニューヨークに来たのか伺っていこうと思います。はい、まずね、日本にいた時から、はい、パティシエやってたんですか？
いや、全然甘いものは好きだったんですけど、全然興味とかはなかったですね。
じゃあ全然料理界
はあんまり興味なかったですね。
日本では何やってたんですか？
その時学生だったんですよ。
はいはい、
で、日本の大学を卒業してから、うん、なんかすぐこっちにアメリカの大学に行きたいと思って、うん、学生ビザで来たっていう感じですね。
あ、じゃあ日本に行った時普通の大学生で、しかも大学の学科とかは
なんか考古学みたいな。
全然
そうなんですよ、関係ない
料理とか栄養学とかそういうのでも全然なく。
そうですね。
で、なんでまたアメリカに、うん、留学というかトランスファーしようと思った
の？なんかニューヨーク前から好きで、とにかくちょっと生活してみたいなと思ってて。
そうですよね。
で、当時日本人学生もすごい結構みんな留学とかが流行ってて、で、 私もとにかくちょっとアメリカでちょっと英語ももっと勉強したいなと思って、
はいはいはい、
じゃあやっぱり大学行かないとダメでしょうと思って、
まあ一回はね、うん、人生一回はニューヨークとかに住んでみたいですもんね、うん、と言いつつ今まだいらっしゃいますからね。
そうなんですよ。なんかハマってしま
うよ
ね。
ハマってしまう、まあ、そういう方が多いんですけど、うん、私インタビューしてる人はね。あ、じゃあアメリカの大学に留学っていう形で、はい、それもどういう専攻？
アメリカはビジネス専攻してます。
やっぱビジネスですよね。ビジネスの街、
うん、そうです。もうビジネスの方がなんか無難なんですよ、
ね。はいはいはい、大学
で、ね、そうそう、後から卒業した後いろんな専門なところに消えるんで。
そうですよね、うん、なんか専門に偏っちゃうとそれしかできないけど、そうそうそう、ビジネスやっておいたら、う
ん、いろんない
ろんなところで自分で起業したとっても、うん、そうそう、結局ビジネスは使えますからね。
そう、うん、そうなんですよ、うん。
でニューヨークに留学に来て、なんでまたこう急にパティシエになってしまったんですか？
あ、その時もう学生だからお金がないじゃないですか。
ないないない。
で午前中学校に行って、うん、で夜はジャパニーズレストランでウェイトレスで、
典型的な、ね、
よく、ね、よくあるが、ありがちな、
ね、
はいはい、
苦学生のね、
そうそうです
ね、典型的なね。
そうなんですよ、
うんうんうん。
でレストラン夜で働きながら、うん、なんかウェイトレスしてたんですけど、うん、なんかいつもキッチンの方がなんか楽しそうだなと思ってて、で、あ、キッチンの方やりたいなといつも思ってて、
うんうんうんうん、
でもやっぱりほら日本食のキッチンとか寿司シェフとか男の人多いじゃないですか。だから私の居場所はここじゃないかなと思って、うん、まあ、前から甘いもの好きだったんで、
うんうん、
まあペイストリーの方が合ってるんじゃないかなと思って、
うんうんうんうん、
でそっちの方にちょ行ったんですけど、
じゃあ初めは日本レストランのデザート係みたいな、うん、デザート係って、
まあ、うん、いやでもほとんどない、ジャパニーズレストランの高級店はそういうパティシエとかいるんですけど、うん、うちのところはいないんですよ、アイスクリームぐらいしか、はいはい、
あ、そうですね、デザートアイスクリームとか、ね、
募集してないみたいな感じで、
はいはいはい、じゃあどうしたの？
で最初なんかちょっとベーカリーとか見習いとして入って、
うんうんうん、
最初はベーカリーに行ったんですけど、でそこでもう見習いとして働いて、
は
い
は
い、であとベーカリーレストランとかこういろいろ行くうちに行って、
うん、
で自分のポジションも
どんどん
上げていってっていう感じですね。
このペストリーシェフになるためには、うん、特に学校とかは、
あ、やっぱり行かないとダメですね。なんかうんうん、ニューヨークにあるカリナリスクール行ってもらって卒業してもらって、
うんうんうん、そこでじゃあベーシックなこと、そうですよね、だって全くね、大学もビジネス専攻だったから、
うん、一応基礎とかもないじゃないですか、
ね、うん、じゃあその学校に行って、うん、であとは実践で学んでたって感じですね。
そうですね、で卒業するとか学校側が結構斡旋してくれたりするんですよ。
あ、うんうんうん、
まあ、だから最初は全然見習いとして、
うんうんうん、
でどんどん、そうですね、自分でいい結構高級店見つけて頑張って面接ちょっとどんどんいいとこ名の知れたとこ行けるようにこうどんどん自分プッシュして、でどんどん自分のポジション
上げていって、うん、って
感じですね。
でお菓子というとこうヨーロッパ系が多いかと思うんですけど、どうなんですか？
そうですね、まあ、私の専門フレンチのペーストリーなんですけど、
うんうん、
でアメリカのほとんどのペーストリーも大体フレンチがほとんどなんですけど、
うんうん、
なんていうの、洋菓子、
うんうんうん、
すごい覚えて、
はいはいはいはいはい、でフレンチでルナ、まあ、お菓子を全般に作ってたと思うんですけれども、
うんうん、
何がきっかけでこうビーガンのお菓子に目覚めていったんですかね？
そうです、
目覚めてい
ったか、うん、でいろいろフレンチのレストランとかフレンチのベーカリーとかでも働いてたんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱりフランス人と働いてて同じ材料とか同じスキルを持ってても、
うんうん、
もうなんか彼らがやっぱ私の作るデザートなんかやっぱりちょっと違うじゃないですけど、なんかフランス人じゃないからやっぱり違うって感じるみたいで、
日本人が作るフランス菓子に、
そうそう、ちょっと違うんじゃない、なんかこうそういうちょっと違和感が少しずつ出てきたんですね。
まあ、
なんていうんでしょう、
じゃあ、あ、なるほどね、うん、こうなんかどんなに同じ材料で同じスキルがあって作っていっても、うん、フランス人にはこう人種っていうか、うん、もう日本人が作ってるから、
そう、それもあるし、やっぱりなんか彼らが思うのは、あ、なんかちょっと違うって思うみたいで、なんか、ああ、じゃあちょっと私の居場所ここじゃないなと思ったんですよ。
なんかあれかしら、なんか寿司シェフみたいなね。
あ、そうそうそう、
寿司のシェフがこう握ってるのと、アメリカ人の寿司のシェフが握ってるのだと、なんか雰囲気が違うじゃないですか。そうそうそう、どんなに同じ材料同じネタを作ってやっても、例えば同じ期間修行したとしても、やっぱりアメリカ人が握る寿司ってなんか違います。
そうそうそう、なんかやっぱり、でやっぱりフランスのペーストリーシェフほとんど男の人なんですよ。で、私は女だし、やっぱり
日本人だしね。
そうそうそう、日本人だし、やっぱりなんか認めてくれないっていうのも結構ありましたね。
じゃあもうここでどんなに頑張っても人種変えない限り、
もうちょっと無理でしょうと思って、で私別にあのフランス行って修行したわけじゃないんで、
はいはいはいはいはいはいはい、
だからまあそういうのもあるのかなと思って。
なるほどね。じゃあフランス菓子をずっと作り続けたところで、この人たちには太刀打ちできないと、結局
そうなんですよ。
はあ、でもなんかニューヨークっぽいっていうか、なんかあるね、そういうの。人種のるつぼだからこそ誰でもこうやれるんだけれども、最終的にね、
ちょっとやっぱり上を見た時にはちょっとね、
将来的に長い目で見たらね、ちょっと結局はね、フレンチの人たちに叩かれるじゃないですけど、結局その人たちを超えられないから、
そうまあ彼らにはちょっと太刀打ちできない、
太刀打ちできないからと。じゃあそれがきっかけってい
うか、そうですね、でそれで、なんかまた次のとこ探してた時に、今のところだったんですけど、でその私の今のオーナーがブラジル人の、あの女の人で、その彼女がもうビーガンで、ここビーガンのベーカリーだからって言われて、
あれですね、このお店はニューヨークで一番最初にビーガンのお菓子を出した、
場所なんです
よ。ですよね。なんでしょ、なんて言
うの、ビーガンディーバです
ですね。あ、そこに、じゃあ偶然というか、そこに、
なんか偶然ここに来まして、ですごいインタビューの時もすごい気に入ってくれて、いや、ぜひ来てくれぜひ来てくれって言われて、
じゃあそこで初めてビーガンのお菓子に出会ったって感じ。
そうですそうです、で今までもフレンチのペーストリー今まで、まあ、十分やってきたので、まあ、ちょっとビーガンちょうどその時流行り出した時だったから、ちょっとちょうどいいかなと思って、
タイミング的にもね、
でちょうどそのビーガンのベーカリーとかビーガンレストランとか、多分そこしか今のところここしかなかったんで、
当時はね、
まあ話題になってきてるしいいかなと思って、それであの働き始めたんですよ。
でどうでした、なんかほら私体験でビーガンのお菓子作らせてもらったんですけど、私は全然料理もお菓子作りにも興味のない人だったんですけど、あ、ものすごく簡単だし、
そうなんですよ、
あの材料もシンプルですよね。
そうそうそう、
でどうやってミルクもなしにできるのかと思ったんですけど、
いやもうなんか私のボスの奥さんが、あのフランソワ・ペアードって言って、あのニューヨークで、もうペイストリーシェフのレジェンドって言われてる人で、すごい有名な人で、まあ、彼の監修のもと、もうすでにレシピはできてたんですね。でそれでいろいろそこで私も学んで、でちょうどそのくらいから、あの奥さん の私のボスが、あのフランソワ・ペアードのベーカリーにもちょっと行って、両方もっとなんて繊細なデザインのケーキビーガンで出すために行ってくれって言われて、でビーガンで働いた後に、あのフランソワ・ペアード のレストランにも
行って
、
そうですよね、なんかそういうビーガンとか、こう素材とかを気にしなきゃいけないから、デザインとかね、見た目とかを忘れてる
とにかく、あのフランスの
見た目
も、見た
目もね、
繊細さ、必ずそういうのを必要なんで、ちょっと勉強してこいって感じで、まあ、とにかくその時はちょっとずっと言ってましたね。
じゃあもう本当にビーガンの基礎を学んで、それから今度はフランスのデザインとか、
もっと
プレゼンテーションみたいなね、
こう
あのお菓子のね、を学んで、
そうですね、
じゃあどんどんどんどんビーガンにハマっていっちゃったんですね。
そうですね、なんか結構楽しかったんですね。ビーガンじゃないんだけど、うん、このすごい楽しかった、うん、でいろいろ任せてくれたんですよ。
あ、信頼してこう任せて、うん、はいはい、はい、
で例えばほらこの間マダーズデーとか、なんかイースターとか、はい、なんか
イベント
そうイベントとかも、うん、どんなデザインがいいかなって一応なんか店で会議開くんですけど、うんうんうん、なんかこういうデザインこういうあのね種類のケーキがいいとかみんなで話し合ったりとか、すごいなんかすごい楽しかったんですよ。でどんどんハマってって
。そうですよね、ただお菓子作るだけっていいんじゃなくて、そうそうそう、本当にもうお菓子のデザインからコンセプトから全て考えて、
でクリエイティブなのすごい好きだったんで、
うんうんうん、やってたんですね。で好きだっていうことも
そうなんです。
じゃあやりたいこと見つけちゃったってことですね。
いやそうなんですよ。
いやすごいラッキーじゃないですか。なかなかやりたいこと見つける、みんな見つけてると思うんですけど、見つからないんですよね。
結構そうですよね。
しかも今時代ですからね、ビーガンなんて言ったら。
そうですよね。でも5年ぐらい前でも全然知らあんまり知られてない。
全然知られてなかったですね。
最近どこに
最近ね、みんな
そう
ビーガンビーガンと、まあ、肉食の私には考えつかなかったんですけれども。でしかもコスト的にも実は作り手としてはかからないから、うん、ビジネス的にもいいですね。
そうなんですよ。ほら卵とかエッグとかやっぱり賞味期限とかあるんで、うんうんうん、腐らせたりとかするけど、うんうんうん、ビーガンもほとんどフラワーとか、うん、もう保存効くものばっかり
になってますもんね。
で全然簡単だし、
そう、そうでだって結局ミルクとかバターとか卵とかがコストを上げてるじゃないですか。
それがもう一番高いし、
そうなんですよ、ね、で保存期間効かないし、それを使わないからコスト的には安く抑えられるけど、ビーガンのお菓子結構高く売られてますよね。
そうなんです、かなり だいぶ2倍ぐらいか3倍ぐらい高く。
これちょっとねお客様としてはちょっとだけれどもビジネス的にはいいじゃないですか。
かなりいいんですよ。
これ将来有望ですね。
そうなんですよ。
これバラしちゃいましたけどね。でねやばい ね,
ね、うん、
まあでもね、
いや本当に
いろいろな面でやりがいあるじゃないですか。
いやそうなん
です。で将来もなんか安泰の、うん、安泰というか
そう私も ね自分で店やりたい
やりたいものね、でやっぱりこうやるからにはね、ビジネスとしてになっていかないとね。
そうなんですよ。
いけないからね。へえ、じゃあ今後のもう野望はそれですよね。
そうですね、もうマンハッタンに自分の店を出すです。
うわ
ー、ビーガンの店出したいなと思って。で今あの、うん、だいたいなんかケーキカスタムケーキ専門に作ってるんですけど、うんうん、なんかそういうカスタムケーキビーガンの専門の作りたいなと思って、
うんうんうん、あのクッキーは確かに、うん、あの動物性食品一切使わずにできたんですけど、うんうん、ケーキとかもできるんですか、うん、
いやできるんですよそれが。
あ本当、ふわふわに作ったりもできるの。
そうですね。
いやもうそれを、ね、知りたい人はぜひ、うんうん、あの予約受け止まってますね。予約受け止まってますよね。
はい、
もうゆくゆくはマンハッタンにお店をバンと構えたいけれども、
ね、
現在は、まあ少しずつ今から ね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
予約受け止まってますよね。
ちょうどあのウェブサイトも立ち上げました。
立ち上げてるんで、
うん、そうですね、少しずつ
少しずつね、
うん、お客さん取っていこうかな、
ね、でも結構今ビーガンのお店増えましたよね。
かなり増えましたね。
結構ライバル増えてきましたね。
そうですね、
うん、
でも話聞いたら例えば、うん、ダイビリーなんで、うん、なんかシュガーフリーのケーキとか作ってくれるところとかないみたいなんですよ、
はいはい、なんちゅう、逆にね、
うん、なんかそういうお客さんとかも結構来たりとか、うん、なんかこんなアレルギーだからそれ抜きでとか、
はいはいはいはい、はい、
そう、で他の多分ベーカリーやってないんじゃないですかね、うん、
じゃあビーガンだけじゃなくて、うん、そういう、そういうの、うん、アレルギーに対、うん、ものすごくアレルギーの人がニューヨーク多いですよね。
多いです
よ、
多いですよ
ね、うん、あのグルテンフリーとか、
そうなんですよ、
そういうのいっぱい出てるから、
うんうん、こうなんかフルーツだけの 甘さもシュガー一切加えないのでフルーツだけの甘さでなんかケーキ作ってとか。
えでもそういうリクエストも全然答えてくれるんですか。
あやります、できるものはやります。なんか一回なんかもうグルテンなしのなんかすごい、うん、シュガーなしの んかすごいのあ
って全部なしで食べないものぐらいですかっていうぐらい、
それはできませんって言ったんですけど、できない、
うん、できないものは受けたまわりませんけれども、できるものであれば、うん、そうですよね。だってナッツがダメな人は、うん、結局チョコレートもダメってことですよね。カカオがダメだから。
あ、いやでもカカオは
大丈夫
なんですよ。でもナッツでもいろんな種類のナッツとかあって、うんうんうんうん、これのナッツはいいとか、
あ、なるほどね。
なんかいろいろめんどくさいから、なんかそこら辺よく聞かないとダメなんですけど、でもいつもなんか挑戦、それ自分に対する挑戦だって感じで、
なるほどね。
すごい、あのそういう結構多くなってくると、すごい自分も勉強しないとダメだし、それに関して、だからいつも挑戦だからすごい楽しいですね。
あ、じゃあ挑戦状受けてみたいな、
そんな感じです
。すごい楽しそう。すごい。じゃあそれを苦とも思わずに楽しんでるんだ。
どうやったらできるかなってすごいいろいろ試したりとかして、そうですね。すごい。でなんか多分あのフードカラーも使えない人とかいて、ナチュラルなカラーで作ってくれとかいう人もいますしね。
そういうのできるの？
できますできます。探して、あの例えば青色とか。
だって青とかって何で作るの？
あのなんかピーフラワーパウダーとかなんかあるんですよ。なんかそういうナチュラルな、あのやつから作ったパウダーになってるのがあったりとか、そういうの探してちょっとテストして焼いてみて作ってみてとか。
へ
え、あと赤色とかいろんなナチュラルな、なんかすごいいつもそこら辺の勉強、
まあ、それも挑戦ですから、挑戦状ですからね、叩きつけられてますから、
すごい楽しいです。
じゃあいつもあの学びだ。
そうなんですよ、
学んでて、
だから続けられてるのかな。
ああ、はいはいはいはいはい。いや楽しそうですね。
すごい楽しいです。
なんかこう難しいリクエストが来れば来るほど、
そうなんですよ。なんか、できないかなすごい悩みますけど、なんかできた後すごい嬉しいです。
あ、そうよね、無理だろうっていうものを、
そうなんです、
できた後私嬉しかったですもん。まさかクッキーできないでしょ、バターなしじゃ、牛乳なしじゃみたいな。できたからね、
まあ、味も普通だったでしょ。
普通っていうか美味しいしね、周りカリッと中はしっとりみたいな、ね、
そうなんですよ。
あのチョコレートもびっくり、あれもビーガンのチョコレートですからね。
そうですそうですそうです。
なんかニューヨークっぽいわ。
あ、そうですか。
うん、ぽいぽい。だってこね、なんか食べ物みんな厳しいし、うるさいし、
そうですね、そうですね、
で本当に健康に気をつけてる人多いし、特になんか時代がこうね、食物汚染っていうかされてる時代だからこそ、アレルギーの多い子とか、子供とかね、アレルギー多いけど、子供って甘いもの食べたいし、
そうですよね。
なのにこれアレルギーでケーキ食べれないとか、あの卵にアレルギーがあるからね、なんかアイスクリーム食べれない、お菓子食べれないって言って、そういう子たちのためにも貢献してるわけじゃないですか。
そうなんですよ。
はあ、やりがいありますね。そうか、
そうですね。
あのこのビーガン、もうニューヨークでは随分定着してますが、あの今後ね、日本でもビーガンが注目されると思うんですけれども、まあ少し注目されてきてるのかな。で多分私もビーガンペストリーシェフになりたいっていう人が出てくるかと思うんですが、あの実際秋代さんのところにもなんかビーガンペストリーシェフになりたいって人がアドバイス求めに来たそうで、
そうなんですよ、なんか韓国の女の子で、当時あのアパイスサイドの店に行った時に、なんかお客さんとして来て、なんかいつもここの商品すごい食べてて、私も将来あのビーガンのペストリーシェフになりたいって言って、なんかどうしたらいいですかみたいになんか言ってきて、でそれで私がアドバイスしたのは、ビーガンはすごい簡単だから、ただ材料入れて混ぜるだけだから、
だって私もやらせても本当に材料を混ぜて焼くだけでしたもんね。
そうなんです。だから私が彼女に言ったのは、あの基本的なあのペーストリーのなんていうんですか、仕事、というか卵使ったりとか、あのミルク使ったりとかした、あのそういう基礎的なことを最初は、あの習った上で、ペーストリーの方行った方がいいよってその時は言ったんですね。
ど、いきなり、じゃあゼロからヴィーガン の、あのペストリーシェフになるよりも、本当にもう基本の卵とかミルクとか、逆に卵とかミルクとかバター使うお菓子作るのが難しいんですよね。
そうなんです。例えばあの生地の状態とか、あの温度とか、もう全然違うんですね。なんか、もうほとんどペーストリー温度によって状態すごい変わるんで、あと例えばバターとか溶かしバターとか、普通の、あの固まったバターとか、クリーム状のバターとかでも全然状態変わりますし、だからそういう基礎的なところを覚えた上でヴィーガンに行かないと、とにかくペーストリー生地が、大切なんで、
そうですよね。だって結局ヴィーガンしかできなかったら、あの難しいものはできないです
よね。そうなんですよ。
でもあの元々の基礎ができてたら、ヴィーガンにいつでも変えれる。
そうなんですよ。あとバリエーションとかもなんかできますしね。だから知らないよりは知ってた方がいいっていう感じですかね。
なるほどね。さすがゼロからヴィーガンの道を切り開いたアキオさんですよね。じゃあそういう基礎を学んで、あの普通のお菓子も作れた上でヴィーガンに行った方が、
そっちの方がいいと思います。
なるほどね。じゃあ近い将来あの秋代さん、お店開くので、あのまずはね、そこで修行をしてっていう人も出てくるかもしれない、
ね、もうね、ウェルカム
ですよね。じゃあその秋代さん、じゃあ近い将来、あの独立して、お店をね、する宣伝していただこうかと思うんですけれども、先ほどもね言ってましたが、すでにねオンライン販売は個人でホームページをね立ち上げて行っているそうですが、将来的にはマンハッタン、
そうマンハッタンで
どんどん
そうね開きたいです、
ね、構えるということで、そのお店の名前とか決まってるんですよね。
あ、もう
ね、
そうです。あの、一応ブルーネージュっていう名前にしたんですよ。
ブルーネージュ、どういう意味なんですかね。
でブルーは、あの私のラッキーカラーがブルーなんで、ブルーで、だネージュは、あのこれもフランス語なんですけど、フランス語でネージュはなんか雪っていう意味なんですよ。で私あの雪国、あの札幌出身なんで。
札幌出身。
そうなんです。あ、そうなんです。それで
雪国、
そうドサンコです。ドサンコ、これで雪国なんで、でそれ雪をモチーフにした感じで、ブルーネージュっていうで話決めたんです。
でしかもこのブルーネージュって、あのそのネージュっていうのは雪ってフランス語で、このブルーもあのスペルが違うんですね。
そうです。
英語だ、英語とフランス語だとね、
そうなんです。同じ、そう発音は一緒なんですけど、そうスペルがあの、ね、フランス語のブルーなんです
ね。フランス語のブルーは BLEU、
そうです
ね、あの英語だとね BLUE ですね。
ちょっとおしゃれっぽく、
おしゃれっぽいね、おしゃれよね、
ちょっとやっぱり洋菓子系から入ってたんで、ちょっとフランスっぽく
ね、フランスから叩き上げられた
ページ
をね。
そんな感じ。
じゃあこのブルーネージュニューヨーク .com ですね。
あ、そうです。
あのホームページがね、
よろしくお願いいたします。
いや、じゃあすごい夢ですね。マンハッタンにいつかドーンとお店を、
まあね、建てて作りたいですね。
なるお店をね。じゃあそれまではオンラインで、
そうですね、あのケーキとか、まあ、クッキーとか、
クッキーとかね、受け止まってて、
そうですね、ま
あ、ご希望があれば秋代さんのお菓子、ブルーネージュニューヨーク .com ですね、
はい、そうです。
ビーガンスイーツね、いつでもね、
あの、
しかもカスタムメイドで作ってくださるから、
そうです、ね、
どんどん挑戦状投げさせてもらって
そうですそうです、
ね、こうね、もう
な、結構リピーターの人も多いんで、やっぱりすごい良かったのかなと思って、
あ、リピーターが多いっていうのも、そうですね。なんでお誕生日とかね、
そう
なんか記念日とか、あ、ウェディングケーキも、
ウェディングケーキもビーガンの作るんですよ。
わー、ウェディングケーキ、ウェディングケーキこそあのビジュアル大切だから、
そうなんですよ。やっぱシンプルで、もう綺麗に作ないためなんで、やっぱりそこら辺はフランスのベーカリーとか行った時に、
学んでおいてよかったですね。
そうなんです
よ。人生ってこうやって変わっちゃうんですね。
そうですね。
いや、ラッキーですよ。
そうですかね。
やりたいことを、
でもそれはそうです
ね、使ってっていうのはね、本当に じゃあ最後の質問になりますけれども、はい、リスナーの皆様に一言っていうのがあるんですが、
はい、
はいはい、
そうですね、やっぱり何事も自分の行きたい仕事を見つけたら継続ですね。途中でやめないで、うんうん、何事も継続ですね。
ただその継続もね、うん、継続していくには、うん、それは好きじゃないといけない
よね。ああ、そうですね、うん、やっぱ辛い仕事の方が多いんで、
うん、あ、うんうん、
やっぱり私もすごいもう24時間もうセブンデイズもひっきりなしなんか働いてる店とかから、
うんうん、
なんでこうなってんのとかお客さんからのリクエストってすごい来るんですけど、うんうんうんうん、やっぱり好きじゃないとできないですよね。
好きじゃないとね、うん、だからあれかしら、逆に続かないってことはそんな好きじゃないってことかな。
そうですよ、やっぱり自分で好き、ね、うん、好きなこと見つけないと続かないです ね、う
ん、この好きなこと見つけるのが大変なんですけど、うん、でも何でもやってみてね、
うん、そうです ね、
なんかだってあれ一番最初に始まったのも、うん、ウェイトレスしてて、そうそうそう、なんかキッチンが気になるから始まったんですもんね。
そうです、自分がちょっと気になる方行って、うん、最終的に決めるのが
いいかもしれないですよね、うん、本当にちょっとしたことをしたりしてるね、
うん、私も若い時とか学生時代もなんか全然何になりたいかとか分かんなかったですか、
ね、あ、でもそういう人が多いもんですよ ね、
う
ん、
そうです
ね、模索中の人が一体何やりたいのか、うん、でもちょっとでも気になったことが、
うん、ちょっとそっちの方に行ったら、うん、まあ、道は開けるような、
開けるよね。
そうですね、
しかもね、それが好きだったら継続よね、
う
ん、
そうですね。
いや、よかったわ、私もこのラジオ1周年、うん、1年続きましたので、
あ、これもすごいですよ、
頑張りましたので、
頑張りましたね。
いや、ということでね、皆様、ぜひぜひ継続は力なりですから、
そうですね、全くそうです
ね、
う
ん、好きなことだったら続けられると思うので、
そうですね、
いや今日はなかなかね、うん、珍、もう今ニューヨークでは旬なんですけどね、ビーガンというか、
そうですね、
もう、
そうです
ね、ここ5年くらい ね、
そうですね、
本当にね、
急激に
ね、ぎゅんと伸びてるビジネスの一環ですから ね、 ね、ま、今後も、うん、まあどうしてもね、アレルギーとか多い人が多いの で、
そうです、ね、
ずっと人気がほらバンって上がって下がっちゃう業界もあるじゃないですか、うん、
あります、あります ね、
ね、そんな中でも、うん、今波に乗ってそのまま継続して、
そうですね、
うん、
ちょっと行きたいですね、
行っていただければ ね、
ね、 ね、
そうですね、で私も今日のクッキー、
うん、
ぜ
ひぜひお持ち帰って
持ち帰っていただきたいと思いますので、
どうぞどうぞ、ね、
いやー、じゃあ今日は本当にいろいろとありがとうございました。クッキングの指導までしていただいちゃって、
いえいえ、とんでもないです。
ということでね、本日はエグゼクティブペーストリーシェフの竹村明夫さんにお話を伺いました。
ありがとうございます。
いや、ありがとうございました
ありがとうございました。
では本日はね、この辺で終わりになります。来月は、あ、もう6月ですね。じゃあ6月もね、頑張っていきたいと思いますので、来週もまた、お付き合いよろしくお願いします。それでは本日はこの辺で See you next week! Bye bye!